本日からアドベントに入りまして、対抗節というそのような時を歩んでまいります。この時のテーマは待つということでございまして、この待つことについてまずは黙想してみたいと思いますが、教会のクリスマスでなくてもこの世のクリスマスでもおそらく待つということが多くの人のテーマになっているのではないかと思います。でこうクリスマスの時期になると、呪いのようにと言ってはなんですが、ほとんど毎年流れる曲に山下達郎でしょうか、きっと君は来ないという、ね、あの曲がラジオからもテレビからも店でも流れて、まるで呪いのようなんですね。きっと君は来ないわけですから、あれは要するに恋人に振られた時の悲しみを歌ってる歌じゃないかと思うんですが、で一人一人のクリスマスだというわけでありまして、それが毎年流れています。しかしそれが毎年流れるということは、それに共感する人がそれだけたくさんいるということであって、多くの人は誰か人間のぬくもりが欲しいけども、それがないために非常にこう厳しい辛い思いをしているという、それがクリスマスでもあるのではないかと思います。で、世も末だなと本当に思ったことに、皆さんご存知かどうか分かりませんが、レンタル彼女っていうのがあるようです。これ現代の人身売買かなと本当に思ったんですが、要するにルールを決めて1時間いくらとかで一時的にその人の彼女になるという、少なくともそういうふりをするという、そういったようなやり方をして、お金を稼いでいるような女性がいらっしゃるようですが、そのように今1時間とかですね、食事をしたりして写真撮ってですね、ネットにアップして自分彼女がいるんだということをアピール、他の友達にアピールするという、何と言ったらいいか分かんないような悲しい話なんですが、とにかくこのクリスマスは、クリスマスという時期は何とかして人の愛を獲得して、これを人の前で示したいという、そうした思いが交錯する時でもあり、同時にこのクリスマスに何とかならんかなと待っていても何とかなりませんでしたという、そういった人の悲しみというものが渦巻くのがこの時期であろうかと思います。で、この待つっていうテーマについて、1952年に五度を待ちながらっていう戯曲が書かれました。で、これは非常に有名なもので、知ってる方は知ってると思いますが、ものすごく面白くない話であります。しかしなんかノーベル賞を取ったそうであって、これがどうしてという感じがするんですが、要するにこう一本道に年を取ったホームレスの人が二人でこう来るわけでありまして、この二人がどうしようもねえなっていうような感じの、ほとんど気の抜けたような世間話を延々とするわけであります。で、どうも五道っていうやつが来るらしいけど本当かよとかですね、いやわかんないとか、そんなような、五道っていうのは誰かもわかんないんですね。誰かもわかんないけどその五道っていうのをずっと待ってる。で、今日来るのかそうかなとかっていう感じで、もうずっとそのやりとりをやって、で、お互いにそのお二人とも希望を失ってですね、その五道っていう来るのか来ないのかわかんない存在を、ものをですね、ずっとそこで待ってる。しかもそれが待ってるんだけども、ほとんど二人とも諦めていて、来ることについてもあんまり信じてはいない、そんなような劇であって、とても面白くないんですけども、これが当時の世の中の状況を反映しているということで、非常にこう人の心に刺さるものがあったということは、つまりその五道というのは、ゴッド、神のことを暗示しているというふうに、一つの解釈では言われていまして、戦争が、第二次世界大戦が終わって、そして、さてこれから何しようかというときに、これからすごい素晴らしいことが始まる のではないかというふうに予感する人がいた一方、これから救いがここに来るとか何とかっていう話に対してものすごく失望といいますか、期待できないという思いを抱えている人が大勢いたわけです。その中でこの五道松永っていうのは不条理演劇とも言われますが、当時の不条理、世の中には意味がない、人間には意味がない、将来にも意味がないという、そういった人々の気持ちというものを代弁するものとして読まれたということであります。しかしこの五道松永にしても、五道、ゴッドをですね、神を人々は待っているようで実は諦めているというところがあるわけです。神様が救ってくださるかもしれない、しかしきっとそうではないだろうという、そんなふうな曖昧な中途半端な思いでブラブラ日々を過ごしているという、そうした人の心というものを鋭くえぐっている作品であるわけです。しかしこの聖書の御言葉というのは、このように五道というなんかわけのわかんない存在が来るのかな、来ないのかな、どっちでもいいかというような、そんなような生優しい話ではないはずです。今日、与えられた御言葉の中に、五節ですが、私の正義は近く、私の救いは現れ、私の腕は諸国の民を裁くと、断言されているわけです。私の正義は近く、これ近づく、私の救いは現れ、私の腕は諸国の民を裁く。つまり聖書の中で神様は私たちに対して、私の救いが、神の救いが現れるということ、神の正義が近づくということを約束しておられるのです。この五道を待ちながらにしても、クリスマスの時期の人の愛に植え替えている多くの人の心にしても、やはり決定的に欠落しているのは、このように確かな約束をしてくれる、そういう存在ではないでしょうか。人の約束は容易に破られるものです。で、この五道っていう、その神が何者なのか全く分かりませんが、どんな神なのかも分かりませんが、そういうものも約束はしてくれないでしょう。しかし聖書が明かしているイエス・キリストの神は、はっきりと約束をしてそれを守ってくださる、そういう神であるわけです。私の正義は近く、私の救いは現れ、私の腕は諸国の民を裁くと、はっきりと神は断言されているわけです。で、つまり神を待ち望むという時には、私たちはこのように神が約束してくださっている以上、神がご自分の約束を守ってくださるというのを信頼して待つということになります。これが聖書の中と外の決定的な違いであります。わけのわからないものを、来るのか来ないのかよくわからないというふうに待つのでもなく、当てにならない人間の約束を果てしもなく待つのでもなく、神ご自身の約束が神によって守られるということを待つのです。で、このアドベントの時期はイエス・キリストが再び来られるという、再臨ということを待ち望む時期だというふうに教会ではずっと伝統を守っておりますけれども、このキリストが再び来られるということも非常に分かりにくい面があるかと思います。主の祈りでも御国を来たらせたまえと祈るわけですが、これも一体どういうことなのか分かりにくい面がきっとあると思います。その中で、ある牧師はこう言っています。神の国っていうのを完全な救いだというふうに考えてみると、御国を来たらせたまえという祈りは、その完全な救いがですね、この地上で向こうからこうやってくるわけですが、私たちの日常生活の中にその完全な救いのかけらがこう実現していくという、そういうことだというふうに言っています。 例えば、私たちはこの度今新街道を建てることになり、これを今現在のような形になるまでは本当に不安とか恐れとかと戦っていたと思います。資金が足りるのかということから始まって、果たして本当に新しい街道完成にまでこぎつけるのかということに不安を持っている方もいらっしゃったでしょう。しかし神が働いてくださって、一歩一歩私たちの必要を満たして完成に向けて毎日毎日近づけてくださっている、これは神の完全な救いのですね、かけらが日々私たちの方にこう来るわけです。実現していくのです。神が将来にもたらしてくださる救いが私たちの信仰と祈りを通してそのかけらが日々実現していく、そのことによって一歩一歩歩んでいくということであります。で、同じように神の救いが現れる、神ご自身の正義が実現していくということも、この完全な救いというものは最後の時にしか実現しませんが、しかしその救いのかけら、神の正義のかけらが私たちの信仰と祈りを通して日々の生活に少しずつ実現していくわけです。そのように御国を来たらせたまえ、主よ来たりませと祈るというときは、神の救いがこの私の生活の中に、そのかけらが、その喜びの、天の国の喜びが断片的にでも一つ一つ実現していくという、そういった意味をさせていただくということであります。だから神様の救いというのは死んだ後だけに関係しているので、この地上には関係ありませんという、そういうことではないわけです。死んだ後に実現する完全な救いを、私たちは地上でそのかけらをいつもいつも味わっているのです。神の完全な救いのその予感、喜び、その救いのかけらが日々恵みの雨のように私たちの生活に降り注いでいくのです。よくキリスト教っていうのは、聖書っていうのは、死んだ後のことを言うんで、この現世には関係ないんでしょという人がおられますけれども、それが違うところです。キリストの救いを待ち望むというのは、その救いが私たちの歩みに永遠の喜びが一歩一歩断片的に限られてですけども実現していくということになるわけです。そのように神の正義が私たちの生活にどんどん近づいてくる、救いが一歩一歩私の生活の中に実現していくということ、これが神を待ち望むということであります。そのように当てにならない意味のわからないものを待つのではなく、神がご自分の約束を守ってくださるのを待つということ、これが聖書のメッセージです。何かいいことないかなというふうに棚ぼた式にいいことが起こるのを待つということではありません。神が私たちの前に日々与えてくださっている任務がありますから、その任務を果たしながら黙々と待つのです。そうすると木が熟して神によって扉が開かれて正義のかけらが実現していくのです。まさにそのように死を待ち望むということは、日々の仕事、日々の働きを着実に積み重ねながら、やがて木が熟し、扉が開かれて、神の正義、救いが私の身に、そのかけらであっても実現していくという歩みをさせていただくということであります。マルチン・ルーターという人が、たとえ明日世界が終わるとしても、私はリンゴの木を植え続けようというふうに、言ったというふうに言われていますが、これがまさに、そうやって、たとえ私の終わりが明日来るとしても、今与えられていることを着実にしながら私たちは待つのです。そのことによって神がご自分の約束を守られて、新しい救いが表されるのを味わっていくことができるということです。この聖書の歴史にもちょっと触れたいと思いますけれども、聖書の歴史の中では重要なことがありまして、それはこの聖書 の御言葉を神様から聞いて書き記した民が常に支配されていたということです。エジプトではエジプトのファラオに支配され、その後自分たちの国を持ちましたが、それも滅びて、次はバビロンに支配されました。その後バビロンから帰ってきましたけれども、次はローマに支配されました。大きく言うとエジプトとバビロンとローマ、このローマは新約聖書の時代ですが、この3つの強大な帝国に支配されたという歴史があります。そのように強大なものに支配されるということの中から神の言葉を聞いて生み出されてきたのがこの聖書であるわけです。そのことを知るときに、この7節8節に、人に嘲笑られることを恐れるな、罵られてもおののくな、彼らを染みに食われる衣、虫に食いつかされる羊毛に過ぎない言われるときに、この彼らっていうのは、ここではバビロンの人々が意味されているんです。自分たちの生殺与奪の権を握っているかに見える支配者たちが意味されています。しかし、ここでは人のそのような生殺与奪の権を握っているのはバビロンではなく神であるというふうに書いてあるわけです。人間の支配は染みに食われる衣、虫に食いつくされる羊毛に過ぎないのであって、ごく一時的なものに過ぎない。しかし神の恵みの技は常しえに続き、神の救いを世に流れるというふうに書いてあるのです。人を恐れるという時に、私たちは心が麻痺して、どうぞ、自由を失ってしまうわけですが、神を恐れる人は人を恐れなくてよくなるというふうにある人は言いました。神への恐れと人への恐れっていうのは両立しないのです。人を恐れると神を恐れなくなります。逆に神を恐れると人を恐れなくなるのです。神の技が永遠に続き、その救いが変わることなく共にあるということに信頼する人は、人を恐れなくてよくなるのです。あざけられても、あざけられることを恐れるな、罵られてもおののくな。神の正義がここにはない。ここには人の支配と人の正義だけがあって、神様どこにおられるのかという、そういう人に向かってこの言葉が語られているわけです。いや、神の正義は今あなたが目にしているのは多くの人々の力かもしれないが、神の正義は近づいており、人間の支配は染みに食われる衣、食い尽くされる羊毛に過ぎないんだということ、神の支配の技が永遠に続くのであるということを語っているのです。詩篇137に、そのバビロンの川のほとりで私たちは泣いたという御言葉があります。バビロンの民が、イスラエルの民をあざけて、お前らの故郷の歌を歌ってみろというふうに迫るから、その時に心くじけて、どうして我らの故郷の歌をここで歌えようかというふうに嘆く詩編、それが詩編137です。バビロンの流れのほとりに座り、シオンをもって私たちは泣いた。私たちを保証にした民が歌を歌えと言うから、私たちをあざける民が楽しもうとして、歌って聞かせよ、シオンの歌をと言うから、どうして歌うことができようか、主のための歌を、異教の地でと。まさに、ここで、このイザヤ書で、彼らは染みに食われる衣と言って、その彼らっていうのは、ここで、歌を歌えと言うからと言っているその民であるわけです。バビロンの人々が捕囚にしたイスラエルの民をあざけってそう言っているんです。その中で彼らはただひとときのものに過ぎない、神の技は永遠に続くのだということを、その預言者は語り聞かせてイスラエルの民を励ましているわけです。 神の技が永遠に続くということは、神ご自身の技が今なされているということです。そしてこれからも同じように神の技がなされていくということになります。しかし人の力は使い果たしてしまえばそれで終わりであります。人の知恵が尽きれば人の支配は終わるのです。教会が、私たちがまっすぐ歩み続けるということは、神の技が常しえに続けられるということにかかっているのです。私自身の力はやがて尽きて消えてしまいますが、神の技が永遠に続くということに私たちの歩みはかかっているのです。だから自分の力により頼み、知恵に頼んで人生を開こうとしても、なおそれには限界があり、心を神の技に向かって開くときに、私たちの技は永遠に耐えるものになるということであります。そしてこの10節11節のところに、このイザヤ書の中では決定的な御言葉が書かれています。この時にイスラエルの民はバビロンに支配されていたわけですけれども、このバビロンに支配されているという状況の中で、この10節では出エジプトを思い起こしているのです。海を大いなる淵の水を干上がらせ、深い海の底に道を開いて、あがなわれた人々を通らせたのはあなたではなかったかというふうに、バビロンの支配の中で出エジプトを思い出しているのです。過去、この人々が解放されたその記憶を思い出して心を奮い立たせているのです。神と共に歩む歴史というのは、それは神から私たちが救われ解放され続けるという、そういう歴史です。つまり神と共に生きる歴史は私の救いの歴史になるのです。そしてその歴史を思い起こすときに、心が奮い立てられて将来への希望が湧いてきます。このときに出エジプトを思い出すことで、やがてこのバビロンからも出て喜びの歌を歌いながらシオンに帰ることができるという、その将来を人々が望み見ている。同じように私たちも自らが神によって救われ解放されたというその記憶が、今の私たちの心を奮い立たせて将来の希望を開くものになるのです。私たちが洗礼を受けた時の記憶というのは、旧約で言えば出エジプトの記憶であり、新約であれば主イエスの十字架の記憶であります。私たちが救われたという記憶、そして救われて後に神様の導きの中で暗闇から何度も引き上げられたという記憶が、これから私たちが将来に希望を持つための宝となるのです。今回新街道を建築する中で、多くの人が不安半分、安心半分だったと思います。また知事もそうでしたし、きっと建築委員長もそうだったでしょう。その理由は、今私が礼拝しているこの牧師館集会室を前回建築したことがあったからです。その時も似たように資金が足りませんでした。最初いろいろ夢を描いて、建築委員会であれも欲しいこれも欲しいと言って、じゃあ計算してみましょうと言ってですね、総額出てきた時にみんな笑いました。本当に、ああこれどこにこんなお金があるんですか、どこにこんなお金があるっていうふうに、あまりその額が大きかったもんですから笑いました。あのサラがですね、あなたに子供が生まれるだろうと言われた時に、ああ笑ったのと似たようなものです。しかし不思議にも神様はマナーを送らせて必要を満たしてくださったわけです。どういうわけか、あのマナーのようにプラスマイナスゼロでこの牧師館集会の建築ができました。神の技がそこにあったからです。 その記憶があったから今回不安が大きかった時も、あの時神が海を大いなる淵の水を干上がらせ、深い海の底に道を開いて、あがなわれた人々を通らせた。私たちが新しい計画に踏み出して、あがなわれた私たちを海の中に道を開いて通らせて、新しい将来を開いてくださったのは神であったから、今回も同じように必ずしてくださるという、まあそういう信頼があったわけです。だから、前回でもだいぶ額も大きくて、まあ、ぎょっとするような面もたびたびありましたが、それも満たされて、今、いよいよ完成に向かって、ひた走っているところであるわけです。神と共に歩んだ過去の記憶が、未来を開く励ましの源になるのです。私たちが偉いからじゃなくて、神が、あの時道を開いてくださったから、将来も同じように神がしてくださるという、そういう信頼が私に与えられるのです。出エジプトまでしてくださった神だから、バビロンから出てシオンに帰るという、そのことをしてくださらないはずがないという。あがなわれた人々が、喜びの歌を歌いながらシオンに帰って、喜びと楽しみを得、嘆きと悲しみが消え去る。その日が来るということに希望を持つことができるんです。年を取って信仰に入る方もにも大きな恵みがありますが、若い時期に、比較的若い時期に信仰に入るということにも恵みがあります。で、その比較的若い時期に信仰に入るということの恵みは、神と共に日々を重ねていきますから、救いの歴史が自分の中に、記憶の中に、宝箱のように蓄えられていくということです。あの時に神様は祈ったらこうしてくださった。あの時自分は欠乏してたけど、道に迷っていたけど、祈って信じていったらこうなったという、その歴史の数々が宝箱のように私たちの記憶の中に収められるのです。そのことが、さて今、過去よりももっと大きな問題を打ち当たったという時に、過去、私の前に、深い海の底に道を開いてくださったお方は、今もなお、さらに深い海の底に道を開いてくださらないはずがないという、その信頼関係、神様への絶対的な確信というものが芽生えてくるのです。神と共に歩んだ数々の過去と、その記憶が、宝石箱のように私たちの心の内にあり、それが私の前で道が閉ざされて、わけがわからなくなったときに、最も深いところから私たちを鼓舞して、将来に向けて目を開かせ、新しい希望の歌を口に与えてくださるのです。大いなる淵の水を干上がらせて、海の底に道を開くほどの力をお持ちの方は、主イエスキリストを十字架につけて、私たちのあらゆる罪を許す道を開いてくださいました。恐るべき罪の深い海の底に、キリストの血潮によって新しい道を開いてくださったわけであります。私の罪っていうのを考えると、それはまあ、途方もないもので、こう、映像化したらどういうふうになるのかなというふうに思うんです。自分のこれまでのしてきた罪をこう映像にして上映会とかですね、したらひどいな、さすがに、というふうになるでしょう。それが私だけじゃなくて全人類の罪の上映会やったらですね、みんな気絶すると思います、本当に。それほどおぞましい罪の数々を、キリストがご自分の血潮を流して、その映像会を根本から覆して、キャンセルしてくださったとするならば、その種の犠牲というのはどれほどでしょうか。深い海の底に道を開いて、あがなわれた人々を通らせたキリストの犠牲は、どれほど大きなものかというふうに思うのです。まさにそのように、神と共に歩んだすべての過去が、そして神によって解放され救われ、罪許された神の慈しみの過去が、私たちの最も深い魂の底から、 突き上がってきて将来を開くのです。魂を鼓舞し、新しいビジョンを私たちに見させるのです。バビロンを出てシオンに帰ろう。神戸に常しての喜びをいただいて、嘆きと悲しみは消え去るだろう。そのような祝福の将来を神が作ってくださることに希望をかけることができるんです。このアドベントの時に私たちは新しい将来、主イエスが来てくださり、新たに創造してくださる恵みの時を待ち望んでいるわけでありますけれども、そのことを深く鼓舞するのは私たちの過去の記憶であり、出エジプトを神が遂行し、キリストを通して救いの御業を起こしてくださり、私たち一人一人を無に等しいものを選んで共に歩んでくださった全ての神の記憶と救いの宝箱が私たちを内から突き動かして新しい幻にと進ませてくださるということを覚えさせていただきたいというふうに思います。お祈りいたします。主なる神様、皆を賛美いたします。あなたは海を大いなる淵の水を干上がらせ、深い海のところに道を開いて私たちを通してくださいました。あなたはエジプトに力の身腕を振るって人々に自由を与え、バビロンに支配された人々に新たな望みを与え、ローマに支配された人々に主イエスによって永遠の希望を与え、そして今私たちに、教会に、私たちがあなたと共に過ごした全ての過去を通して新しい魂を鼓舞し、将来を開いてくださることを感謝します。私たちがいかに無に等しい罪人であろうとも、あなたはそのご慈愛と慈しみによってご自分の約束を守り、新たな将来を開いてくださる。このゆえに深い確信と安心と信頼を持って前へ進ましめてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。